番組は日本病院薬剤師会の企画によりお送りしています。内容は日々の病院薬剤師業務の参考になる話題、新薬情報、日本病院薬剤師会からのお知らせ、医学医療界のトピックスなど幅広くお伝えしてまいります。病薬アワー、すべての患者さんの未来を健やかにするために全力で取り組む MSD 株式会社の協賛でお送りいたします。今日は日本の薬剤師の今とこれからと題して、ユニバーシティカレッジロンドンスクールオブファーマシー FIP コラボレーティングセンター博士課程研究員荒川直子さんにお話しいただきます。
1889年の薬剤制度制定を受け、日本に薬局薬剤師が誕生して以降、社会情勢の変化や高齢化社会の到来により、日本の薬剤師はその役割を広げてきました。今後は薬物療法の高度化やポリファーマシーの問題も伴い、薬剤師の専門職能をより発揮することが期待されています。世界では2015年に国連により制定された持続可能な開発目標のうちの全ての人に健康と福祉をという目標では、医療の完全普及と安全で効果的な医薬品とワクチンへのアクセス確保の必要性が言及されました。世界保健機構 WHO は、このゴールのためには医療従事者なくして健康は得られないとしております。さらに国際薬剤師薬学連合 FIP は、医薬品へのアクセスのみでは自動的に医療効果が上がることはなく、医薬品に関する専門知識が付随してこそ、医薬品の適正使用を通じた国民の健康に結びつくと言及しています。国民と患者のニーズに応えることができる質の高い薬剤師へのアクセスは、国民の健康のためになくてはならないリソースなのです。 WHO によると、世界では現在720万人の医療従事者が不足しているとされています。薬剤師も例外ではなく、多くの国で不足が叫ばれており、国や地域にわたって薬剤師の配分に大きな相違があることが分かっています。現在はアフリカ等の経済指標の低い国々は薬剤師数が低い傾向にあり、世界の中でも医薬品情報や薬剤師へのアクセスの不均衡が問題となっています。先進国の中でも国内での不均衡が問題視されており、地方都市間での医療従事者へのアクセス差による医療格差も問題視されています。2012年の FIP ワークフォースレポートによると、日本は90カ国サンプル中世界第2位の人口あたりの薬剤師数を誇り、地域偏在はあるものの、世界に誇る薬剤師へのアクセスを確保しています。しかしながら、人口あたりの薬剤師数は増え続けており、今後10年以内に薬剤師が過剰となるとの予測も出ています。これからは人口あたりだけでなく、障害調整生存年数、デイリーズなどとともに、疾病の負担に薬剤師数がどのようにインパクトを与えるのかなど、さらなる薬剤師数の動向に関する調査は、日本の医療システムを継続し向上させるためにも必要不可欠です。 WHO は、医療従事者数の数を増やすだけでは世界の健康を改善することはできず、医療従事者それぞれの質を向上し、それを維持することが重要だと強調しています。薬剤師の質は、その国や地域の医療ニーズを満たすために必要な知識、能力、態度、行動を統合したコンピテンシーの保持を実証することによって示され、最終的な実務領域に合わせた能力の組み合わせが必須です。FIP 教育イニシアチブでは、国民の医療ニーズに応えることのできる質の高い薬剤師を供給するために必要な要因を、ニーズに基づく教育モデルにまとめています。このモデルは、質の高い薬剤師の供給のためには、その地方、国、地域、世界での保健ニーズに応えるための薬学的サービスを確定し、そのサービスを提供するために必要なコンピテンシーを割り出し、そのコンピテンシーを得るために必要な教育を提供し、そして教育が国民の保健ニーズに合っているか質保証するというサイクルを繰り返すことによって、薬剤師の質向上が得られることを示しています。日本では未だ薬剤師に必要とされるコンピテンシーをまとめたフレームワークは構築されていません。 今、国独自のフレームワークを使用している国々の多くが、他の国々での経験を応用して作成しています。日本薬剤師会は昨年英国王立薬剤師協会と公式な共同関係を結びました。今後はこの日英薬剤師会の共同プロジェクトによって、英国の経験から日本独自のフレームワークの開発が見込まれています。国際的にもコンピテンシーフレームワークは教育トレーニングの透明性、薬剤師の職能発展や認証に必要不可欠とされています。日本独自のフレームワークが開発されれば、今後の薬剤師の発展に大いに寄与することとなるでしょう。複雑化し続ける保険ニーズに応えるため、薬剤師の役割は広がり続けています。今、薬剤師の役割の多くは、基礎と高度レベルの2つに分けられ、さらに高度レベル実務は、広範囲に及ぶ領域、または狭く専門的な領域と分けられています。まず基礎レベルの実務ですが、これはその領域の薬剤師が必ず提供することができなければならないサービスを示しています。日本の調剤は欧米に比べ複雑化しており、テクニシャンもいないため、調剤に関わる薬剤師の数は多いです。しかしながら、今後ますます IT 化またはロボット化が進められ、今現在薬剤師自らの手で行っている調剤は、機械に任せることが多くなるでしょう。調剤業務における相対的な価値が低下してくるにあたり、薬剤師は医薬品の専門家として、ますます複雑化する薬物治療、高齢社会での慢性疾患管理と、薬学的な管理業務や、より価値のある対人業務へシフトしなければなりません。さらに、日本では薬局への良好なアクセスを鑑みると、国民の病気の予防や健康サポートに貢献するには、ベストな医療機関と言えるでしょう。海外でも地域薬局は地域の医療サービスのファーストラインであることが多いです。日本の薬局はこれから医薬品の使用の有無に関わらずセルフケアをサポートし、軽度疾病への対応を行い、さらに必要時に受診勧奨を行うことが必須になります。薬剤師の役割は高度レベルの実務になるとより広がりを見せてきています。高度レベルとなると専門薬剤師のみを想像される方も多いと思いますが、現在では広範囲に及ぶ領域で高度な実務を行う薬剤師もジェネラリストとして評価されてきました。日本で4月から医療報酬算定が開始となったかかりつけ薬剤師はまさしくこの領域に入るでしょう。在宅訪問の対応も含め、高齢社会の中での地域やコミュニティでのケアの発展への寄与が期待されます。次に高度レベルにおけるより狭い領域での専門実務です。現在も病院では病棟での臨床業務が進んでいますが、これからはより専門的な領域での医薬品治療管理が求められるでしょう。日本の専門薬剤師は病院だけでなく、すでに多くの場面で活躍されています。スペシャライゼーションは日本でもいくつかの領域で見られますが、その認証は各団体に委任されており、一貫性はありません。薬剤師のキャリアパスウェイとして検討するのであれば、一貫した制度の質保証も必要でしょう。また、高度レベルでの専門実務としては、薬剤師の独立処方権もスペシャライゼーションの枠組みの中の一つとして捉えることも多いです。FIP により発表された Advanced Practice and Specialization in Pharmacy という国際レポートでは、サンプル48カ国中 19% である9カ国で薬剤師に法的な独立処方権が与えられています。日本ではコラボレーティブドラッグセラピーマネジメント等を通してより高度な医薬品治療管理に携わるようになってきました。日本での薬剤師の処方への寄与がどれほど患者の治療効果にインパクトを与えるのかがわかるようになれば、薬剤師の役割もさらに広がるでしょう。さらに、医薬品のエキスパートとして、これから日本の薬剤師が必要とされる分野としては、フォーミュラリーや診療ガイドラインの作成への寄与が挙げられるでしょう。海外の多くの国々では、こういった指針の策定には薬剤師の存在が欠かせません。なぜなら、医薬品使用に関する科学的根拠だけでなく、コストエフェクティブネスも踏まえて策定されなければならず、これらは薬剤師の専門分野であるからです。日本では診療ガイドラインは各関係学会によりそれぞれ作成されており、レビュープロセスの一貫性は求められていません。さらに WHO によるフォーミュラリー作成ガイドラインには、薬剤師の参加が作成には必要であることが示されていることもあり、 日本の薬剤師の役割は、医薬品が関わる指針を策定する場にも広がるべきだと思います。さらに、薬剤師の役割は、実務に関する研究や医療サービス評価にもっと広がるべきでしょう。医療従事者の地位は、国民の信頼によって左右されます。薬剤師が社会や患者からの信頼を得続けるためには、保険ニーズを明らかにした上で、そのニーズに応えることのできる公衆衛生、医療サービスと薬物治療の提供、さらにその過程の透明性や質の向上を実証し続けることが必須です。それをすることができるのが研究やサービス評価なのです。英国ではこういったサービス評価はクリニカルガバナンスというシステムの中で行われており、国、地域、現場レベルのすべてで医療の質を担保するサービス評価システムが作られています。こういった研究やサービス評価を薬剤師自身が行うことによって、間違いから学ぶ環境づくり、研究・評価スキルの発展、リーダーシップの向上、また患者を中心に据えたサービス発展につながると考えられています。今までお話ししたことすべてが、すでにいろいろな国で様々な形で行われています。日本でも多くの薬剤師たちがすでに始めていることでしょう。しかし、これらを国全体に広め、社会や患者たちが認識するまでには多くの時間がかかると思います。今後の日本の医療システムを検討する中で、薬剤師の役割が広げられるためには、薬剤師は国民の健康に対する利益を常に実証し続けねばならず、実務薬剤師、大学、職能団体等の協力、連携が必要不可欠です。これを実現するためには、各領域が協力関係を結びやすくする環境づくりが大切であり、患者や国民の健康や利益を中心に据えることで、各領域間の連携は奏功するでしょう。
今日は、日本の薬剤師の今とこれからと題して、ユニバーシティカレッジロンドンスクールオブファーマシー FIP コラボレーティングセンター博士課程研究員、荒川直子さんにお話しいただきました。
ではこれで日本病院薬剤師会の企画 MSD 株式会社の協賛でお送りいたしました病薬アワーを終わります。